今日は94歳元整備兵が語る戦時体験と題して、香川県さぬき市在住の黒口健一さんにお話を伺います。黒口健一さんは現在94歳です。戦時中は搭乗整備員整備兵として空輸作戦の搭乗員機長を陰で支える任務で、本土の木更津、サイパン、テニアン、ラバウルなどの間を飛び回っていました。今年は戦後70年、今日は長く沈黙していた昭和18年12月27日の空輸作戦での不時着体験を主に語っていただきます。インタビューは川村陽子ディレクターです。
それでは黒口さん、お話を伺わせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今94歳でいらして、
はい、
で今年中に95歳になられる、
そうですね、まあ、段取りよく行きましたらそういうことにはなるんですが、
この頃のお体の調子はいかがですか？
最近になってちょっとこの 2,3 日なんか調子が悪くなって、おばあさんに叱られてるんですが、
はあは
あ、はい、
調子が悪いって言いますと例えば血圧が高いとかですか？
血圧が低い方なんです。
あ、そうですか、
はい、高いのであれば割と抑える方法はあるんですけど、低いのは上げるのが難しいんでね、はい、これから200メートルぐらい向こう行ったらまた医者も、常時行ってる医者がありますので、それでもそこはまあしょっちゅう ほとんど毎日ぐらい点滴打ったりなんかしに行ってるんですよ。はい、
それはどうぞお大事になさってください。
はいはい、
もう終戦から70年が経ちまして、きっとまあ、いろんな思い出があると思いますけれども、戦友会には毎年おいでになっていたんですか？
戦友会もだいたい、まあ、その世話焼くのが好きなんで、しばらくはまあみんなお互いに、仕事があり生活がありで忙しかったんで、まあ何十年か経ってから、まあ、戦友会の話が持ち上がりまして、
はい、
それで私がまあ大体温度取りでやっておった関係で、もう最初から戦友会の会長ということでやっておりましてね。
ああ、そうですか。はい、当時は最初はどのくらいの人数の方が、
最初は 40、50人は集まっておったんですけどね、まあ舞台は大きかったんですが、もう終戦後だんだんと、皆さんもう年がいくに従って、はい、デブションになったりしてまして、もう案内しても出席する人間が、だんだんと、まあ、年取るともに、少なくなって、最低で20人ぐらいになっても、これではいかん言うんで、もう戦友会ももうやめたんですけど、
はい、それは何年前ぐらいのことなんですか？
今からもう20年ぐらい前ですね。
あ、いや、はい、そのやめたのがですか？
はい、
あ、20年も前に、
はい、もうやめました。
やめたんですか？
はい、
はい、と各地を日本全国の方々が、は
い、もう日本全国にバラバラおりましたんでね、今年はもうお前のとこでやらんか、今年来年は次のとこでやらんかいうね、あちこちこう、なんですよ、もうバランス取って、開催するようにしておったんです。そうせんと一箇所でやるとみんな来るのが同じようになりますのでね、それであちこち行ってやると、まあ気分転換にもなるし、地元の人がまあなんかいろいろ思考を考えてというようなことも考えましてね、そういう方法でやっておったんです。
と全員が搭乗整備 院でいらした
わけです。じゃなくして、だいたい経済的には一般の、飛行機の整備兵と、それから飛行機に乗る搭乗員と、それからそれに付帯した搭乗、我々の搭乗整備員というような、はい、そういうような組織があったわけですね、軍隊には、でミックスして、まあ、40人ぐらいが集まったと。
そうですか、はい、お仲間でもじゃあ随分亡くなられていらっしゃいます。戦争で、
戦争ではもう搭乗員はもうほとんどなくなりまして、それで残ったのがそのそういうだけ残ったわけですけどね、
戦争で飛行機が撃ち落とされたり
で、はい、そうですね、輸送しておる途中で飛行機は撃墜されたり事故で亡くなったりしましてね、よく故障したりしまして、やっぱり未帰還機がたくさんできましたよね、はい、
一番最後が、搭乗整備員整備兵長という、
兵長というのは、はい、まあ、兵隊の階級から言いました、二等兵、一等兵、兵長、それから上等兵、兵長、それから一等兵曹、二等兵曹、兵曹長というようになって、その上は少尉、中尉になるんです、そういうような、まあ陸軍だったら伍長とか軍曹とかいうような階級がありますし、ね、海軍とは呼称がだいぶ違っておりましたんで、そういう、まあ、呼び方になっておったんですよね。
黒口さんが搭乗整備員になりたいというお気持ちだったのは、なんかやはり技術的なというか機械いじりが好き
で、だいたい機械いじりが好きで、まあ思ったら、まあ戦車がいいか飛行機がいいかということを今いろいろ考えて、飛行機の方が、まあ、最先端だからええだろうということで、飛行機関係の整備兵に、もう最初からなったわけなんですよ。それで、まあ、整備兵になって
徴兵を受けてそちらにいらっしゃる、
はい、そうです、はい、はい、
で整備兵になってどういうお仕事が範囲だったんですか、黒口さんたちの。
まあ、飛行機の、まあ、なんですよね、整備というから、まあ、故障したり、故障したのを直したり、それから飛行機は、まあ、順調に運転できるように、維持していくためにいろいろな、やっぱり、掃除したり燃料補給したり、それからオイルの点検とかそういうのもやったりというの、そういうな作業を含めた全部の仕事が、まあ、整備兵の仕事なんです、そういうな仕事をやっておる段階で、まあ、これよりは地上でこういうのするよりは飛行機に乗るようになった方が面白いだろうと思って搭乗整備兵になった、はい、
と操縦をする機長ですとかそういう方のいわゆる縁の下の力持ちで、もうこれで操縦すればすぐ動きますよという、そこまでの準備をほとんど全て、
してあげないかんわけですよね、はい、飛行機は目的地へ着きますと、そこで後でもう明日の、飛行のためにもうどっか悪いとこないか点検して、燃料も全部積んでもらって満タンにして、というのはそういうのは全部はもうその搭乗整備員の仕事なんですよね。それはまあ大型機に限ってそういうことがあるんで、普通の小型機の小さい飛行機ではそういうことはないわけなんです。
主に乗ってらしたのが
96式
輸送
機なんですよね、 旧六式装機というのはこういうな、まあ、爆撃機をそのまま輸送機に改造して使っておったんですよ。もう輸送専門にやっておるセクションにおったわけです。はい。
と黒口さんたちその搭乗整備兵でいらっしゃいますけども、
はい、
そういう方々はどこに目的地はどこであり、荷物輸送する荷物は何であるかというのはあまり知らない。
あまりそういうのにはタッチしないんですよ。ただ飛行機が機嫌よく出発して帰ってこられるように維持管理するのが仕事で、もうその仕事の内容なんかはあまりタッチしないんでよかった
ということは、質問もまあなるべくしないように。
はい、そうですね。はい、
それで、
まあ、それするそんなにする暇はなかったですね。やっぱりまあ点検整備とかその燃料補給とかそんなんやりよると、もうまあ飛行中は楽ですよね。まあ見張りと燃料のタンクの切り替え、この翼の中に、燃料を積んでおるんです。まあ600リッターぐらいなんが、3つと200リッターぐらいなんとで、だいたい片っぽに2000リッターぐらい、両翼で4000リッターぐらい、ドラムから20本ぐらい積むようになった。
それで、それ空になりそうになると次の
タンクに切り替え、それがまあ飛行中の搭乗整備員の仕事なんですよね。
はは、うん、それはちゃんとメーターで出てくるんですか、もう少なくなってきましたよっていう。
それはメーターで出てくるようにはなっておるんです。
あと時間と、
時間を見ながら、もうメーターを見ながら、もう燃料が切れる前ぐらいに、もう燃料タンクの切り替えをやって、このエンジンに、行っておるパイプに切り替えするわけですよね。はい、
大切な、本当に飛行機の命のかかった仕事なんですね。
そうですね。だからまあ戦闘がもしあった場合なんかには、もう機銃がこれがまあ機銃という場所だったんですが、
飛行機の一番上の屋根の
上のこれも機銃という場所、それからこの横にも機銃という場所がまあそれぞれ飛行機にはあったんですけどな、
はい、
そういうなまあポジションにもやっぱり戦闘になった場合にはつかないかんのですが、まあ、その輸送機体でそういう仕事にはあんまりタッチしなかったんですけどね。
あ、そうですか。はい、あ、機銃を操作しなければならないような場面が幸いにも黒口さんの場合にはなかったと。
なかったです。はい、はい、
それと実は、数年前に大空の迷子という本を書きになって、もうすでに絶版になっているそうですけれども、
はい、
大きな仕事をしなければならない時に飛行機が実は迷子になってしまったという体験をお書きになっていらっしゃいまして、
はい、
それは一体いつのことで、どういうふうな具合だったんですか。整備兵になって何年くらい経ってからですか。
これは2年半ぐらいですね。はい、海軍に入って17年の1月に入って、これが18年の12月ですからね。だからもう大方2年ぐらい経ってからなんですが、
本当は黙っていたけれども、今のうちにやはり語らなければいけないという思いになったということなんですが、18年の12月27日と言いますと、もう年末で19年が近づいてきている時期に、どこからどこにどういう任務で行く時だったんですか。
それがこの木更津から、
千葉県の木更津から、
はい、 硫黄島経由してラバオルまで行く予定の、はい、飛行コースであったんですが、最初の目的は、
はい、で何を輸送
で、その時にこういう体系で、
はい、
この先頭の1番機が誘導して3機と2機の5機編隊の救急式艦上爆撃というのをラバオルまで、木更津からラバオルまで運ぶのが、まあ、目的であったわけです。はあはあ、
はい、救急式艦上っていうと
艦上爆撃、軍艦の上から発着して
爆撃をする、
爆撃をする飛行機なんですよ、
はあ、それを 5機、はい、輸送するという、
はい、5機ラバオルへ、まあ、持っていくという、はい、構想で、まあ、出発したわけなんですが、
で黒口さんがお乗りになったのは
これなんです。
一番後ろの、
後ろからこの全体の見張り役です。
なるほど。
これで、まあ、整備員、この飛行機5機直接ラバオルまで行きませんので、だいたいテニアンまで2363キロ、
テニアン島
ですね、木更津から硫黄島からテニアン島を経由してラバオルまで行く目的であったわけなんですが、その途中で、まあ天候が悪くなって雲の下へ入って、雲の下でもう海面すれすれぐらいに行っちゃったんで、下を飛んだんだが海面からの距離がもうないので、それから
なんか200メートルくらいの高
さで飛んで、そうなんですよ。この飛行機に乗っておるのがみんな、若い兵隊ばっかりで、
輸送しなければいけない5機の、
この5機の操縦しているのが若い兵隊ばっかりで、とにかく操縦ができたらええぐらいの兵隊ばっかりで、あまり飛行経験がもうない
兵隊さんで、
兵隊さんばっかりだよね。だからまあ海面すれすれで飛行長時間飛ぶと危ないということで、木更津まで引っかえして、今度雲の上へ出て、雲の上へ出たら、まあ天候はいいんですが、やっぱりアメリカの哨戒機なんかに見つかる恐れがあるわけなんですよね。
海面すれすれの時には哨戒機には見つかる可能性は少なくても、
はい、そうです
ね、雲の上に出てしまうとアメリカ軍に見つかるかもしれない、
ね、はあ、アメリカの哨戒機 B24 とか、いう大型の哨戒機が右翼島なんかからよく飛んできよったんですよね、はい、右翼島はこの辺りにあるわけなんですよね、ここからこの辺り
に、硫黄島よりもずっと東の方向、
東の方向にあるわけですよね、はいはい、それから、まあ、こっちからこう飛んできよんで、それに出くわすと、こちらの方はもう何も持ってない輸送機ですからね、それともうその戦闘する、技量とかそんなもない、この小型機の操縦のパイロットじゃしね、
それで一旦硫黄島近くまで行ってから方向へ目指したけれども、戻って木更津の方まで戻って、
一旦ここの房総半島の先端まで帰ってきて、
野島崎の方まで、はい、
帰ってきて、今度雲の上へ上がって、
はい、
何百メートルか上ですよね、
はい、
そして雲の上であったら、その天候はいいんですが、やっぱりそのまあ見つかる恐れもあるということで、見張りとかそういうような問題もありますしね、ということでまあ一挙ったんですが、結局私たちの大型機は燃料が、まあ7時間も8時間もあるんですけどね、小型機は燃料がそんなにはないんですよ。
輸送されるべきその5機のな
燃料はね、
燃料が少ない
少ないんです。それをその誘導しておる指揮官機の指揮官が認識してなかったんか忘れたんか、 その、そういうこと、無頓着に行くもんじゃから、もう飛行機はもうバタバタと燃料切れで、海の中を行ってしまったんですけどね。あ、
そうなんですか。
はい。
はあ、
それで、
落っこってしまったということですね。
はい。はい、飛行機、私の飛行機はその一番機を追っかけていて、その連絡するの、今みたいに、あ、無線機とかそんなの発達してないもんですからね、連絡の取りようがなかなかできないんですよね、はい、そういうことをしよる間に、一番機の誘導しておる一番機と私たちの飛行機がはぐれてしまって、
うん、でも落ちた飛行機を探しに
海面まで降りていって
降りたんですね、
降りていって、それで
海面近くを飛び回って
飛び回って探しておって、もう仕方がないから上へ上がってきたら、もう一番機の誘導してる、あの先導しておる飛行機はもう、ね、知らんもんじゃから、どんどん向こうへ行ってしまって、
後ろの出来事分からなくて、
分からないんです。それがもう私ら考えるには、中10人ぐらい兵隊、若い兵隊が乗っとんねんけど、それに後方の見張りをさして、異常があればすぐその、指揮官に知らせるような方法を取っておれば、そういうことはなかったと思うんですけど、ね、それをやってないもんじゃから、指揮官機は、後ろのことは全然無頓着で、順だけどんどん向こうへ行っておるもんやから、後ろどないなっとるか全然わからんもんね。
そうすると5機の輸送するための5機のうち何機かが落ちてしまったんですか。
全部5機全部、はい、か5人とも全部戦死ですよね。飛行機もらうと海の中へ、もうどうのこの辺りの海の中へ落ちてしまったんです。
それで黒木さんが乗ってらっしゃった2番機は、その前の落ちた飛行機を探しに
海面を探し回ったけど、もうみんな海の中へもう突っ込んでしもって、もう全然人間も、何にも、もうあのみんなライフジャケットで救命胴衣をつけておるんですけどね、
はい、
それでももうそのドボンといったら小型機で、もう上の窓を開けてなかったら出られないんです、
はあ、
水圧で、
はあ、
なんかそういうことで、
それですごく探し回って、それでなんか方向が
上へ上がってきて、
2番機のあの黒木さんたちの輸送機ですね、
はい、
はい、上に上がって、
ええ、ほんだらもうぐる何回も思うたもんじゃから、今どの辺りにおるかいうんが、もうはっきりその、そういう飛行機 の誘導している偵察員という人の感覚で飛行機の位置が分からなくなってしまったんです。
はい、
今度はどっち向いて行ったら、どこ行けるかという、もう目的も何も、もう計算できんなって思って。あとの燃料はもう、どんどん減っていきますけど。
どのくらいあったんですか、燃料。どのくらいの時間。
最後に4時間ぐらいの燃料はあったんですが、
ええ、
もうだろう、それだけ飛んだら匂いつくかということになって、
うん、
それで無線機がその時にもうその電信の不定際で全然連絡が取れない状態になる。もうどうしようもないんですよ。ほんだ仮に燃料があって内地へもう暗くなってついて、飛行機が爆音立てて内地へ仮に着いたとしても、下からの反応がどうなるかいうことを計算であれちゃせんねんですね。
夜ですか、時間
は。夜ですよ、もう、うん、夜になってしまっとったんですね。
そうすると敵機と間違えられるかもしれない
可能性があるんですよ、はい、連絡取れんですからね、 撃たれるかもわからん、うん、
それで機長は非常に迷ってどうしていいかわからなくなって、
は
い、
機長は自分の責任で、うん、そういうことになってるもんだから自分でもうどうしましょうこうしましょうということを言わんのですよね。言えない立場ですよね、
うん、で黒口さんはその時
私はもう大体もう飛行機の調子だけ見とったらええ方の大体飛行機に対する責任というのが、割り方少ない方で、
はい、
もう飛行機の調子が良ければそれでいいんで、どっちの方向に向いていこうかそれはもう私はもう何にも言えん立場ですからね。他の人はみんな下士官ばっかりなんですよ。階級も一番下であるし、それからそういう飛行計画に対する発言権もないもんですから何も言えない。
でもどうにかあの潮の流れがこう出すというんで、
そういうことは最終的には、
ええ、
もう今になったらもうしょうがないからもう日本へ帰ってもこういう状態だから無線機で連絡は取れんし、もしもう行き着かなかった場合にはもう東京湾の近くまで行ってももう太平洋の中落ちるんだったら、うん、もう島の近くに降りた方がええだろうと。ということでこの島の近く降りなさいよということで降りたところが八丈島だった。八丈島というのは最初から分かっとったわけではないんですけどね。飛んでおった途中で島が見えたんでそこを降りたら八丈島だったということ、はい、
それはでもまあ、ここへ来ます時にね潮の流れをこう見ながら、あやはりこれが黒口さんの経験、子供時代のからの経験になってるのかなというふうに思いながらこちらまで来たんですけれど、やはり潮の流れやなんかでじゃあもしも不時着するんなら大体こういうことが考えられるというようなことをおっしゃった、
ね、この太平洋はもう西から東へ潮が流れておるというのは分かっておりましたんで、そしたら東から西に向いていかないかんということで島に目がけてこういうことで行ったらええぞということで、まあ、操縦員に、説明して行ったのが前ぐらいに目論み通り行ったということで助かったんですけどね。
なんか図を描いて説明なさったとか、
まあ、それはそうなんです、うん、島がここにあるからそれに向かって行くんで、うん、真っ暗闇ですからね。それでまあ操縦しておる人のもう感覚がもう的中してその命は助かったんで、島にドスンと行ったらそれでもパーですからね。であんまり遠くてもまたその潮の流れで流されてしまう、
はい、
ということがあるんで、その島から何メートルぐらいの範囲内に着かないかんということを話したんで、それがうまいこと的中して命が助かったという。だけど操縦員の勘働きが良かったんで命が助かった。その条件がもう何本もあるんですよね。
不時着をですからしたと、助かるにはこの方法が一番いいんじゃないかということで、でも非常に上手に場所もいいし、それからその、不時着する着水の仕方も上手で、
だけどそのそ
一時は飛行機は海に浮いたわけですよね。誰かに助けられたわけですね。
そうです。飛行機が島の東側の波の静かなところへずっと寄っていって、そこで止まっておったん、それを、まあ、島の周りを何回も回って島を確認して、それでこう、海面上を滑走してドスンと 海の上飛行機、まあ、降りたんですけど、はい、やっぱりなんですよ、飛行機何トンもありますんでね。
はいはい、そうですよね。
それまあ燃料がほとんど空で、あった関係で、まあ、相当浮力はあったんで助かったんですけど、はい、あれで浮力がなかったらもうそのままドドブッといてしまったんですけど。
でエンジンも何か着水の時に、
着水の時にプロペラで水をバシバシッと弾くもんですからエンジンが吹っ飛んでしまって、それでまあ重量が、飛行機エンジン一つが1トンありますので、ね、それから両方で2トンと燃料がほとんど空で、それがまあ4トンか5トンぐらいありますので、飛行機に重量も相当軽くなったんで10人ぐらい乗っておった関係ですが、まあ持てたわけなんです
。10人って言いますと普通はあの機長がいて、それから、
偵察員といって、まあ、あの飛行機何度の方向へ何歩進めいうことを計算する偵察員と、はい、それから電信員と無線で連絡して、はい、まあ更新する、それはまあ飛行中はあまり電波管制でやらないんですが、やっぱり離着陸の時にはやっぱり、今から離陸します、今からもう何時何分には着陸予定で目的地の飛行場の、無線局と連絡取る。
もう私は黒口さんが搭乗整備兵として、
もう燃料がなくなったら次、あの燃料タンクの切り替えと、はい、そういうのをやって仕事なんで。
通常はその4人が乗ってらしたんですけれども、その他に10人を運んでたわけですね。
10人はあの5機の救急艦爆というのをラバウルまで運ぶ、その仕事のために途中、テニアンとか、サイパンとかトラック、経由していかんと、我々の飛行機だったら長距離飛べるんだけど、これはそう長距離、航続力がないから飛べませんので、ね、
救急式艦上爆撃機、
艦上爆撃機というのは5機等にの、5機誘導してこれをラバウルまで空輸するのが仕事だったわけです。
途中何回か着陸して給油しなきゃいけない、
給油しなければいけないんですよね。
そのための人員が必要だった、
そのための整備員を、あの10人ずつ20人乗せて行けたわけです、はい。
まあ、それではその黒口さんがお乗りになった14人、それからもちろん1番機はあの無事だったと思うんですけれども、はい、そうするとその人たちは無事ですけれども、5機に乗った救急式艦上爆撃機はみんな落ちてしまって、
飛行機とともに海の中へ全部ドブンドブンといてしまって、
それで八丈島の漁船に助けられたそうですね。
はい、そうですね、はい、もう島のところへ不時着しまして、
助けられて、
はい、
で、あのそのこういう不時着の事故があったということは、その後全然誰からも伝わってなかったんですか？
そうですね、そういうのはもうしょっちゅうある話で、事故があればそういうことで飛行機がもうあの行方不明になっておればそういうことで、なるわけなんで、その結果公表しなければわからないわけです。だからそういうことで飛行機は海の中で全部落ちて、搭乗員も全部死んでしまえば、何にも、行った飛行機がどこ行ったんかわからんが、行方不明者が言うんで、それでもことが済んでしまうんです。捜索する言っても捜索のしようがないんですよね。
黒口さんはそのことをもちろん、まあ、体験なさったわけですけれども、もうなるべく口から出さないように、
まあ、あんまり手柄にはなりませんのでね、それでそういうことはあんまり話したがらなかったわけなんです、はいはいはい、
それを話そう、こういうことがあったんだということを話す気になったのはどういうことなんですか？
そうですね、そういうことも戦争中のそういうこともあんまり、知る人もないからいっぺん話しといた方がいいかいなということで話したわけなんですが、まあ手柄話ではないですからね。
でもこの場合、まあ不時着という手段を取って、それで、まあ、14人が無事に助かったという、これは何かの役に立つかもしれないという思いがあったわけですね。
まあそういうことにはなりますけどね、はい。それからまあ現代帰っても、そういうことをやった人たちのグループ、私たちのグループの、4人と一番機の誘導しておった、4人との8人が、はい、まあ今でいう臭いもんに蓋をしろと、
はい、
いうことの通りに、草の輸送機隊から13号艦という南方の司令部の輸送機隊へ、8人が、全部転勤したわけです、はい、それからあとはもうそっちでまた、輸送任務に、毎日、飛び回っておったんですけどね、
はい、
だからもうなんですよ、木更津に乗った時も外出いうの普通の兵隊やったら1週間に1回とか4日に1回とかいうその外出があるんですけど、
はい、
私はそういう定期的な外出をもう最初から最後まで取ったことがなかったぐらい、まあ忙しかったんですね。
飛行機の場合はちょっと一休みというわけには、
そう
ですね、飛んでる時も絶対それはありえないわけですもん、
まあ敵機を見張るとともにその潜水艦なんかを索敵するのも仕事ですからね。だからもう飛行中はもう見張り運が一番で、
索敵というのは捜索の索に敵を、
そうですね、敵を探すというのが仕事なんですよね、はい、やっぱり輸送するのが仕事であって、荷物を、運んだり、それから向こうからの病人を日本へ運んだりするのが仕事ですから。
なんか赤十字のマークの入っている船が台湾から最後の引き上げだと、
はい、
病人の引き上げであるというのは、
ね、あれが19年の5月だったんですか、もう台湾の高雄から内地の佐世保までの間、病院船、あれ何の名前だったんか、覚えてませんが、大きい病院船が、まあ、たくさんの人間を乗せて、まあ航行しておるのを潜水艦にやられんように、周り何百メートルか何千メートルぐらいの範囲をそのぐるぐる回りながら船をずっとこうついていく、そういうのに次々と交代しながらやっていく、そういうような仕事も、対戦紹介いう仕事もあったわけなんで。
終戦を迎えたのはどこで？
終戦
結局捕虜になったわけですね。
終戦はマレーシアでおったんですよ、
はい、今回はその不時着した時のねお話を中心にお伺いしたんですけれども、戦争が終わって70年で、今94歳で、はい、今年中に95歳になられるんですけれども、今戦争が終わってこうずっと平和が続きましたけど、どんなことを考えていらっしゃいますか？
そうですね、やっぱり戦争なんていうのはない方がいいということはつくづく感じましたよね、はい、 まあ、今の若い人は戦争反対戦争反対って言うんですけど、やっぱその当時ですよね、痛感はしますよね、はい。
その不時着した八丈島に奥様を何年か前に連れて、ここに不時着してっていう助けてくれた漁師さんにも会われたそうですね。
はい、そうですよね、うん、
どうぞ長生きをなさって。いや、ね、今日は本当にあんまり体の調子が良くないとおっしゃってらしたのに、お話を伺わせていただきまして、ありがとうございました。お大事になさってくださいませ、はいはい、ありがとうございました。
94歳元整備兵が語る戦時体験。今のお話は香川県さぬき市在住の黒口健一さんでした。インタビューは川村陽子ディレクターでした。